大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、九徳山早雲禅寺天覚院のご住職でいらっしゃいます真山昭山さんに登場していただいております。ご住職、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
天覚院の歴史についてまずはご紹介いただけますでしょうか。
はい、天覚院はですね、もともとは真言宗のお寺で、不動院というお寺の確認がされてございます。1500年の時代に北条早雲ですね、今の小田原城管八州をまとめた北条早雲氏が1500年を機に一つ曹洞宗ということで改宗をさせて天覚院という名前を付けまして、それで菩提寺として一つ改宗をさせたということが事実でございます。一つよく聞かれる質問なんですけれども、天覚院天覚院ってどういう意味なんでしょうかなんてよく聞かれるんですけど、これは北条早雲公のご戒名でございます。でも北条早雲公はもともとお坊さんでございます。禅宗のお坊さんで京都の大徳寺で修行なさった時に、そちらの禅師様から一説には天山という名前をもらったというんですけども、その後改宗して天覚というお坊さん名を一つ授けられて、それを戒名にしたのがこの天覚院でございます。そういった由来でございます。
本当にこう密接した関係があるということで、今のですお話でも感じていただいていると思うんですけれども、今お話を伺っている真山ご住職は第29代目のご住職ということで、昨日もご紹介していただきました。こちらに来ると本当にですね、心が落ち着く、そして本当にお庭等が綺麗なので感動してしまうんですけれども、ホームページにはですね、地域に開かれたお寺を目指すという、そういった言葉も書かれております。この地域に開かれたお寺というのは、ご住職どんな、今まで皆さんと取り組みをしてきたのか、地域でのお寺というその思い聞かせていただけますか。
はい、こちらのお寺に来させてもらって今年で10年目となります。一つ10年間やらせていただいてもらったことと、またこちらをお預かりさせていただいたときに、一つの自分の中で心がけというか、私たちの中では発菩提心っていうんですけども、出家するときもそうなんでしょうけども、やはりお寺に入って住職になったときに誓願を立てるというか、お寺の復興復興といってお寺をと思いがちなんですけども、お寺はもともともう地元に根付いているところがありますけども、どうもそこの流れが今現代どうなってるんだろうかなということをちょっと疑問に感じた時期がございまして、やっぱりこれは開かれるっていうのはなかなか開いても来ていただける方がいるかいないかということを考えてしまいがちなんですけども、やっぱりお寺というのは24時間いつでもいいから開けとかなきゃいかんなっていうのは私の考えであって、昔私もお寺の境内地で遊んだり神社の境内で遊んだりして子どもの声が聞こえたりしているのがなんとなくこうあったんですけども、今はそういう声がなく閑散としているようなところが多いんではないかなっていうことが当時感じたものですかね。このお寺ということではなく、いろんなお寺さんを巡らせてもらった時にそのように感じたところがありますので、せめて私が預からせていただけるお寺は、地元と楽しくというんですかね、仲良くというか共にやっていける、その檀家さんとか檀家さんでないということを抜きにして触れ合いが大事だなということをちょっと思ってたもので、それで開かれたお寺ということを歌ってございます。まず一つ行事的には、前住職またその前の住職がなさってたように写経会とか座禅会っていうのは私が来た時もありましたので、今も遂行してございます。でもその他にたまたま天覚院はこれだけの境内地がありますのでね、広さというものがあります。また建物もありますので、私が担当させていただいてもらってからは、その中に今度は子ども食堂さんとか盆踊りですね、もともと盆踊りっていうのはお寺でやってたことなんですね。それがどんどんどんどんお寺でちょっとやりにくくなったのかやらなくなったのか分かりませんけども、公民館になってたり小学校でやったり集会場でやったりとか、あとは市が挙げてということになってございます。こちらでは遊戯おじさんがなさってるんですけども、私も一つこれだけの敷地があるんであれば天覚院で盆踊りっていうものをやらせていただきたいということで、去年今年とはちょっと中止になってますけれども、それまで約4回天覚院だけではなくこの地域の盆踊りということでやらさせてもらってございます。
ご住職、その盆踊りなんですけれども、この辺の自治会の皆さんが一緒になって盆踊り毎年楽しんでいるんだよという声を私も聞いたことがあるんですけれども、それだけ皆さんが楽しみにしている盆踊りになってきていたということですよね。
そうでございますね。最初のことは私もどうなるんだろうという不安はあったんですけれども、その不安を もう皆様が払拭させていただいてもらって、もうたくさんの人が集まっていただいて、前年度も中止になった時にだいぶね、地元の方からはどうしてやらないんだっていうこともあったし、今年もやらないのかなんていうことで、この地区約10地区ですね、まとまって一つ天学院の敷地の中でということで、皆様がそれぞれに楽しんでいただければということで、来年は必ずその遂行させていただくということで、盆提灯の方もですね、どんどんどんどん集まってきてまして、最初はいろいろ協賛していただける方なんていうのも考えてはいなかったんですけれども、まあ私の知れるところで、最近は皆様ご存知のように京都の清水寺さんがね、提灯を一つ奉納してもらったりとか、どんどんどんどんそういうふうにご縁ができてきてますので、お寺だけではなく皆様がそういったご縁でつながっていくっていうことですね、数珠つなぎっていう言葉もあるように、一つ一つうちだけではなく、またここが一つの起点になって、また次々とそういうことでね、命の触れ合いができればいいかなと思ってございます。
そうですね、地域密着、まあ、お寺ってそういった存在だとは思うんですけれども、この藤沢市でもこうやってしっかりと地域に根付いていて、これだけの敷地の広さ、そしてまた眺めが良くて、で四季折々とても楽しめる場所になっているということを皆さんにもですね、知っていただきたいなと思います。さあ、そしてですね、今、まあ、その地域に開かれたお寺ということでご紹介していただいたんですけれども、まあ、その思いも含め、ご住職から見た藤沢ってどういったこう町だなって感じていらっしゃいますか？
私はこちらに居住を構えさせてもらってまだ10年しか経ってませんので、藤沢に対してどうこうって言える身分でもないし立場でもないんですけども、まあ、私最初はここに来る前は福井県の旧竹富士ですね、今でいくと越前市なんですけども、永平寺の近くで約10年ほど師匠について、日本鴨志家が出るようなところでお寺に勤めさせてもらってたものですから、最初藤沢に来た時に申し訳ないんですけど、お通夜の席にこう行く時なんかタクシーに乗せてもらって、街見た時にこんな夜になんでこんなに人がいるんだろうって不思議に思いましてね。でもやはり何かこう一つ、皆様も私もそうですけども、何かこう命が湧くというんですかね、燃焼っていうんですかね。もう一つ戻るんですけども、盆踊りをなぜやるのかって質問もよくあったんですけども、私があるお寺さんとお話しした時に、そのお寺さんももう何十年も積み上げてきて、今やっと盆踊りが1000人2000人クラスになったんだよなんて話を聞いた時に、私もそれを非常に参考にさせてもらったところがありまして、やっぱり今の方たちだけが盆踊りを楽しむって言っていけないんですけども、そういうことが楽しめる、でもそのお父さんお母さんが連れてくるお子さんたち、お子さん、またそのお孫さんたちが、また次の時代にお父さんはこの天学院で昔小さい頃盆踊り踊ったんだよ、またそのお子さんたちがまた次の子を連れてくる、次の方を呼んでくる、まあお子様だけじゃなく一緒に行かないかなんてね、そういうことがこうつながってくるという、そういうことでいくと非常にね、藤沢という町は反応が早いと言ってはいけないんですけども、やはり人の人口から言っても相当な方たちがいらっしゃいますし、ましてや今は核家族になってますけども、そういうことを垣根を取ってみんなが一つになれるっていうんですかね、お互いが分かち合えるわけではないですけども、分かり合えるっていうかね、言葉ではなく、なんか命同士がこういうもんなんだなっていうね、それ同じ息をしてるんだなっていうことをね、感じていただく場になっていただければいいかなっていうのでは、非常にありがたい場所に、ありがたいご縁を師匠からいただきましてね、これ私ではないので、師匠がここに推薦してくれたためにここに入れただけのことで、それをやっぱり根本に持ちながら、私はもう地元と一緒にやっていくということが信念にありますので、ここだけは曲げないでやっていこうと思っているのが今現在でございます。
本当にその言葉通り、ね、ご住職、この藤沢市、そして地域の皆さんを大切に思ってくださっているということ、すごく、ね、伝わってくるんですけれども、そんなご住職が感じている藤沢の魅力、ご住職の好きなスポットとか場所とか、そういったところってありますか？
そうですね、やはり仏事以外で外に出るということがあんまりないものですから情けない話なんですけども、お寺の用事で出ることがほとんどなので、プライベートでこう出るっていうのは、まあ、人に誘われてお食事とかっていうのはございますけども、まあ自画自賛ではないですけども、皆様一度天学院のまず入り口に立たれて不思議に思うのは、向かって左側に立っている六字像ですね、このお寺になんでこんなモニュメントが立ってるんだってよく質問されるんです。あれが私なんですね。非常に悩みましてね、 このお寺にとってあのお地蔵さんが果たして必要かどうかもありますけども、合うのか合わないのかっていうのをやはり私も考えまして、でも思い切って私もここは預けさせてもらった以上きちんと見届けたいということで、一つの示しとして六地蔵を建立させてもらったんですよ。そうするとですね、おかげさまでその一つのスポットとしてはですね、あそこは誰でも来てほしい、それと触って結構でございます。あれはツルツルしてるんですね。水磨きと言いましてですね、普通石仏は触るとザラザラしてるんですけども、ツルツルしてるんですね。それは何かというと、やはり触っていただいて、人の皮膚感触ではないですけども、我が身を触ってる、孫を触ってる、子供を触ってる、まあ、自分の、ね、痛いところを触る、共に涙を流す、まあ、分身的なものとして取っていただくと、地蔵は非常にありがたい存在だと思うんですよ。そうすると私も夕方ちょっとたまにこう外眺めてると、自転車でお母様がお子様を乗せて幼稚園か保育園の帰りに来た時に、あそこでわざわざ泊まられて、わ手合わせてなんていうことがね、ああいう光景がやっぱり私にとっては宝なんですね。だからといってそこで泊まれということではなくて、おのずとそうなる、やっぱりみんなが手合わす場所がある、自然とですよ、手を合わせるということではなくて、あとはどこかで買い物した帰りにふらっと寄ってみようかなとかね、なんだこれはなんて興味を置く湧くなんだろうって、ただそれだけでいいんですよ。それでちょっと入ってみようとかね、ちょっと触れてみようっていう場がなかなかないんですね。ここの敷地に入っちゃダメだとか、こんなところ入っちゃダメだろうなとか、怒られんじゃないかなって、そんなところの方がなぜか多くなってきているんですね。やっぱりそこはお互いの垣根を取って、まあ、時間は制限されてますけども、その間はそこでくつろぐなり、涙を流すなり笑うなり喜ぶなりしていただく場所ですから、一つこれからも、他はちょっと私全てが藤沢のいいとこだとは思うんですけども、その中で一つ天岳院の六地蔵もスポットとして私は非常にありがたいと思ってございます。申し訳ない、自画自賛で申し訳ないです。
ありがとうございます。目を引く、そして本当に優しいお顔のお地蔵さんがですね、こう並んでいる姿、皆さんもきっと目にしたことがあると思います。
六地蔵の意味っていうのはもっともっと掘り下げると違う意味になってくるんでしょうけども、まず入り口としてね、まあ本当のことを言うと、お寺に入って迎えるのが六地蔵です。で、送り出すのも六地蔵なんですね。不思議でございます。それがやっぱり自分が今どういう状態の気持ちになってるのか、どういう顔になってるのか、どういう生き様になってるのかっていうのがそのまま映し出されてるんですね。それだからこそ六地蔵っていうのは非常に私たちの身近なものであるということですね。遠くにあるものではなく、高いところにあるものでもなく、飾るものでもないんですね。やっぱり私としては身近なもの、とにかく親しみが湧く、下手したら我が身である、そういうふうに取っていただけるような場になっていただければと思ってございます。
実際に来ていただいて、実際に見ていただければと思います。さあ、2日間にわたって貴重なお話、そして歴史までですね、お話をしていただいてきましたけれども、このラジオをお聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、ご住職からですね、メッセージということでおしまいにいただけますでしょうか。
そうですね、やはりこういう、まあ、今の時期のことを言いますと、コロナ禍と言われていろいろ制限制約を受けているように感じますけれども、これも一つの季節だと取ってください。やはり春夏秋冬があるように、冬にどうして暖かくならないんだろうなって考えても、それはなかなか難しいことでございます。また夏の暑い時期に雪降らないかなといっても、それは無理でございます。やはりその時節時節にあった、自分たちがその時節を味わうことですね。やはり幸福効果ではなく、やはりみんなが味わってるから自分もということではなく、この季節を味わうべきですね。これは今コロナ禍であればコロナ禍の事実を味わうと、まあ、大変失礼な話になるかもしれませんけども、それが私たちの妙法だというね、良寛さんがある言葉を変えて語っていることがありますけども、私はまさにその通りだと思うんですね。だからといって特別なことをするとか、特別なことができるということに、そういうお役目をもらっている方もいらっしゃいますでしょうけども、私たちは今は冬だな、そのうち必ず春になれば雪が溶けて芽が出るな、雪の下では一生懸命生き物が動いてるんだなということをやっぱりどこか感じながら、また生き生き育った中で緑がだんだん紅葉してもみじになって枯れて、また枝になりますけど、またいつの間にか緑が、こういう時代もまた来るのでね、それにめげず、またそれにひれ伏せず、黙々と自然に対応していくというかですね、やられたら私もどうかなと思ってございます。
今週の大好き藤沢のコーナーには、もう地域に根ざした、そして開かれたお寺ということで、天岳院のご住職でいらっしゃいます真山昭山さんにご登場いただきました。2日間にわたって本当にいいお話から、皆さんがですね、新しい発見ができるようなお話までたくさんいただきました。本当に今週はありがとうございました。
ありがとうございました。